DBS ピリピ2章目の3回目のセクションへようこそ。 DBS のピリピの2章の1回目では、弟子たちが一致に生きる必要性、へりくだって他人を重視する必要性を見ました。前回ピリピの2章の2回目では、キリストのへりくだった姿勢、そこから学べるキリストの思い、心、態度、キリストの価値観が他の人中心で、それが生きて使える姿勢、他の人のための犠牲となるのを見ました。イエスがへりくだり、また使える姿勢の最大の模範をとなって、私たちに生き方、またミニストリーの仕方をモデルしてくれた、模範を見せてくれたということを見ました。今回パート3、ピリピの2章の12節から始まる箇所ですけど、私たちはキリストのへりくだり、また使える姿勢が私たちの人生で具体的にどのように見えるかを見ていきます。いつも通り始める前に一言お祈りします。主よ、今日私たちに語ってください。あなたの御言葉を通して語ってください。私たちが本当にあなたの御前に来て、イエスの血潮によって、十字架の犠牲によって、あなたの御前に来ること、できることを感謝します。先週学んだように、あなたの素晴らしいへりくだりが、私たちの罪を許し、私たちの身代わりになってくれたことを感謝します。今日私たちの目を開いて語ってください。あなたが御言葉を通して何を言っているか、また私たち一人一人がイエスのように変えられていって、すべての良い働きのために十分に整えられた人たちとなれるように、イエスの命を私たちの人生を通して表すことができるように助けてください。私たちがイエス・キリストの栄光を私たちの分かち合い通して表すことができるように助けてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。今日はピリピの2章の12節から見ていきます。12節と13節では、こういうわけですから、愛する者たち、あなた方がいつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら従順になり、恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。ここでいつも従順であったというふうにパウロが言ってますけど、ここで話しているのは、主に対する従順、私たちの本来あるべき役務の話をしていると思います。ここでパウロが弟子たちに言って、ピリピにいる弟子たちに言っているのは、どのように実践に具体的に行っていくかということを話しています。原則として見えるのが、キリストのへりくだった使える姿勢が私たちの模範となっていくことです。このことっていうのは不可能な、到達できない理想だけではなく、私たちが頭で考えることだけでもなく、神の御心が私たちが本当にイエスが生きたように生き、イエスのように日常生活の中で変えられていくことです。その鍵というのは、この鍵というのは真似事ではなく、キリストの受肉とキリストの命を受け与えられる、付与されることです。私たちはただただキリストの真似事をするのではなく、自分の力で努力してイエスのようになるだけではなく、イエスの命を内在してくださる命を受け取ることが、とっても大切で、私たちがそれを私たちの、 一番のフォーカスとしてイエスに従っていかないといけない。では恐れおののいてってどういう意味ですか？恐れおののいて自分の救いを達成するように努めなさい。多くの人はこのアイディアを間違って考えてしまい、どうやってか神を恐れてしまわないといけない、恐れおののく必要がある、何か間違ったことをして罰が天から飛んでくるかのように思ってしまう、神様が天から石を落としてくるような考え方をしてしまいますけど、これは間違った考え方であり、他の聖書箇所に、否定されることです。いくつか挙げてみたいんですけど、ヘブルの2章の14節から16節で、14節から15節で、そういうわけで子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。イエスが私たちを死の恐怖、恐れ、また裁きから解放してくださいました。ヨハネの5章の34節で、私は人からの証を受けませんが、あなた方が救われるためにこれらのことを言うのです。またローマの8章の1節で、こういうわけで今やキリストにあるものが罪に定められることがありませんというふうに書いてあります。神がイエス・キリストの十字架の義装によって私たちを自由にしてくれ、イエスが私たちの身代わりとなったことによって、私たちの代わりに裁きを受けたことによって、神は私たちを同じ恐怖、裁きの中に生きてほしくない。第一ヨハネの4章も18節で、愛には恐れがありません。全くき愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全くきものとなっているのないのですと書いてあります。神は本当に愛で、私たちを恐れに生きてほしくない。じゃあ、どのような意味なんでしょうか。この恐れをののいて自分の救いを達成するよう努めなさい。フィリピの2章の13節で書いてあるところは、じゃあ、私たちにとってどういう意味なのか。ある人がこのように言いました。だからということが書いてあったら、そのだからが何で書いてあるのかを見つけなさいというふうに言いましたけど、本当に良いアドバイスだと思います。この聖句 2章の12節13節っていうのは、フィリピの2章の5節から11節の後に来て、それに基づいてのだからであって、キリストのへりくだり、自分をどのようにへりくだらせ十字架に行って、私たちを十字架により、死と恐れと、裁きから救ってくれたかと言ってるところなのです。ですから、ここの箇所というのは、私たちが恐れや裁きや、を恐れないでいい、イエスが私たちのために謙遜的な姿勢で十字架にかかられたことによって、私は畏怖の念を持ち、天地の創造者、すべての創造者であり、それでも自分を下げてくださった方、人間になって私たちの身代わりに裁きを受けた方がいるから、恐れなくていい、裁きを恐れなくていいというふうに思うと同時に、私たちが本当に神を神として、イエスが神であるということ、救い主、私たちの魂の救い主であることを認めていかないといけないというふうに思います。イザヤの66章の2節では、私が目を留める者、それは貧しい者、霊の砕かれた者、私の言葉におののく者だというふうに書かれていますけど、パウロはこのようなことを私たちに伝えようとしている、このような気持ちを持ってということを伝えようとしているのではないでしょうか。私たちが恐れおののくっていうのは、 ブルブル身震いしながら神様の前にビクビクしているのではなく、本当に神の御手、力、権威、栄光のもとにひざまずき、神様の愛と恵みの素晴らしさにただおののく以外できないということです。キリストがどれだけへりくだった姿勢を持ってたかということが、私たちのうちにこのような畏怖の念を生み、私たちがもっと神を愛し、神に仕えたい、自由の身から、自分のプライドからで、いや、傲慢からではなく、自由に、そのように神様に賛美していきたいということを言っているのだと思います。私たちが自分たちの救いを達成するということは、私たちが自分の力で救いが得られるということ、また神様がそれを祝福してくれるということじゃなくて、神様がやってくれたこと、もうすでに成し遂げてくれたことが私たちのうちにあり、私たちはそれをもとにイエスが生きた生き方を生きることができるということを理解することだと思います。13節で、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です、というふうに書いてありますけど、これが弟子家だというふうに思います。弟子家というのは、自分の力で自分を強制して良い弟子にすること、頑張るだけのことではなく、頑張ってイエスのようになることだけではなく、神のしてくれたことに対して信仰に応答していく、キリストの成し遂げられた働きに信仰を持って応答していくことだと思います。私たちはキリストの義を受けて、私たちの人生にそれを止めて、キリストの力、キリストの命、またキリストの働きを通して私たちの人生を生きて、キリストが私たちを通して生きることができることを、目標としています。これっていうのは真似事ではなく、神様の命が付与され、与えられることです。神様が私たちにご自分のと歩むための動機、動力、力、命、そして知恵を与えてくれる。神様が私たちのうちに働いて、私たちを許してくれて、私たちにキリストの義を与えてくれて、私たちに永遠の救いを与えて、私たちを神の子供として、神の霊が私たちのうちに内在している。神様がもうすでに私たちのうちで働いている。これは神のやることです。私たちのやるべきことっていうのは、それに信頼し、命を受け、従順に一歩一歩神様と交わりながら進んでいくことです。私たちの働きっていうのは失敗があります。クリスチャン人生、クリスチャン生活の中で、神様の御霊がなかったら、私たちのうちに住んで住まわれてなかったら、私たちは失敗します。ある例を話したいんですけど、私の友達のエディさんという方がいます。エディさんがこう言うんですけど、私たちはお互いを愛すように、イエスが愛したようにお互いを愛し合わないといけないというふうに命令されています。それが敵でも愛さないといけないと命令されています。私たちはそういう命令を見て、あ、これ自分の力じゃもう不可能だ思い込みます。で、実際それは不可能なことなんですけど、私たちが理解しないといけないのが、私たちは新しく生まれた人たちです。自分の力も古い性質も肉と呼ばれる自分の力もあります。もちろん不可能です。エディさんはこのように言います。魚の例を考えてみましょう。魚というのは泳ぐ能力を持って生まれました。だから私たちは魚に泳げって言えることができます。私たちが魚に泳げと言えたら、魚が泳げるのは、魚は泳げるように生まれてきたから。 私たちも同じく第一ヨハネの4章の7節から8節で書いてあるように、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。私たちは愛せるのは神の愛を知って神によって生まれた人たちだからです。愛せる能力、力というのも神様が命令して可能なこと。私たちに自分の力があるからではなく、私たちがキリストの新しい性質を受け取っているから、私たちが神様と歩み、神様と関係を持ち、愛である方と生きているから。第一ペテロの1章の22節から23節で、あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で互いに熱く愛し合いなさい。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。ここで言っているのが、愛のある関係の中に生まれたのです。私たちがお互いを本当に心から愛し合うことによって、生まれて愛に生まれ変わったから、朽ちないものに生まれたから、神の御言葉によって生まれ変わったから、私たちはこの命令を受け、愛しなさいという命令を受けて愛すことができます。それは神様が私たちのうちで働いたから、神様の愛があるから、私たちが自分たちの信仰を恐れおののいて達成するというのは、自分の力ではなく、神様の、私たちのうちに住む神様の命を通して、それに信頼して従順に従うこと、受け取ることから可能になります。ここからパウロがとっても具体的に話していきます。どのようにこの、恐れをののいて信仰を達成するか、救いを達成するかということが14節から15節かで、書いてあります。すべてのことを不平を言わずに、疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代のただ中にあって、傷のない神の子供となり、というふうに書いてありますけど、何回もうちの子供にも数百回は言った。ね、皆さんも多分言ったでしょう言葉があります。でも、もう一度聞かないといけない言葉なんですけど、箴言の18章の21節で、死と生は下に支配され、どちらかを愛して人はその実を食べる。お互いに文句を言い合い、非難し合い、ね、相手また、一致を潰そうとし、交わりを壊すものであり、キリストの愛に生きるものではないです。不平、不満、文句というのはプライドの印です。ヤコブで書いてあるんですけど、泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き出せるでしょうか。できないことです。私たちが神様を感謝し、讃えて、同じ言葉で兄弟を非難する。ね、それはできないことです。というふうにヤコブで書いてあります。あなた方が非難されることない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代のただ中にあって、傷のない神の子供となりっていうふうに書いてあります。パウロは16節とも言いますけど、私たちが世の中で輝いてほしい。そのためには不平や不満、口論っていうのは混ざり込むのことができない、私たちを光ること、輝くことから妨げるものです。自分から、肉から来るものです。イエスの命が出てこないように塞いでしまうもの、命の言葉ができない、出てこないものとなってしまいます。この箇所を読んだとき、私はこのように書きました。文句を言わないで、というふうに神様が言っているような気がしました。文句を言わず、 討論 しないでイエスの輝いてほしいように輝きなさい。そうすれば輝くし、御言葉があなたを通して命の御言葉が響くよ。私に信頼しなさい。私のやったことにおいて他の人を立て上げなさい。それを通して信仰を表しなさい。その時に私の祈りとして書いたのが、主よ、私を文句を言ったりすること許してください、言わなかった私の心の文句も許してくださいというふうに書きました。私は本当に輝きたいです。イエスの命を他の人と分け与えたいです。神様、あなたの御霊で信仰で愛でいつも満たして他の人に祝福となれるように助けてくださいというふうに書いたんですけど、パウロがここで伝えたかったことがこのようなことだと思います。私たちは命の言葉であるイエス・キリストにしがみつきたい。そんでキリストの日まで無駄に働くことがなく生きたいです。私たちは人生を自分の苦み、文句、不平不満で無駄にしたくない。それが妨げになってキリストの愛を私たちもまた他の人たちが受け取らないようになりたくない。ユダの24節から25節で、あなた方をつまずかないように守ることができて、傷のないものとして大きな喜びとともに栄光の御前に立たせることができる方、私たちの救い主である唯一の神に、私たちの主イエスキリストを通して栄光、威厳、支配、権威が永遠の昔も今もいよいよ限りなくありますように、アーメンというふうに書いてあるんですけど、私たちをつまざくことができないようにしてくださる方がいます。これが信仰だと思います。私たちがつまずかないのではなく、私たちがつまずかないように守ることができる永遠のイエス様がいます。パウロがここで書いてあるのは、あなた方が汚れのないものとして生きていけるようにというふうに書いています。私たちが完璧になるということではなく、神様が守ってくれる。神様が私たちのうちに働いてくれる。イエスが私たちがつまずかないように、私たちが御前で立てることができるように、栄光の御前に汚れがなく、喜びを持って私たちの主イエスの前で立たせることができるようにしてくれる方です。私たちはもちろん完璧ではないです。でもイエスが私たちを清くしてくれる方です。ここから、3つの例題、ね、使える、また謙遜の例をパウロの人生、またテモテの人生から見ていきます。17節でパウロが、たとえ私があなた方の信仰と礼拝という生贄に添えられる注ぎの捧げ物となっても私は喜びます、あなた方すべてとともに喜びますというふうに書いています。パウロは、喜びがあって、自分が捧げ物となっても、自分の人生を捧げても、時間を捧げめても、ピリピの弟子たち、信徒たちがキリストにあって強く育っていくことがあればいいよって言っています。自分が本当に旧約聖書の捧げ物のようにみんなのために流されてもいいよと言っています。旧約聖書で出てくる、生贄とまた捧げ物っていうのがあって、その捧げ物の飲み物の捧げ物っていうのは、神殿の祭壇の上に流されていたものなんですけど、その絵というのは完璧に神様に、使える、献身する、降伏する、神様の愛に捧げるという絵を私たちに見せてくれるものです。そう、だからパウロも同じように、私には喜びがあってこのように使えるよ、このように犠牲を払ってでもいいですよ、犠牲には喜びがあります。私の人生を振り返っても、多くの人が私が成長できるように捧げてくれたというふうに振り返ってみるとわかります。 特に私の人生振り返ってみると、ジャックさんというユースのリーダーが私たち子供たちに仕えてくれて、手伝ってくれて、私たちがイエスの弟子となれるように、奥さんのロニーさんと一緒に捧げてくれたのを思います。私もそれを思い出すと、本当に喜びが溢れてきます。彼らがどのように私たちを愛し、仕えてくれて、彼らの人生を注いでくれたということを思い出す。ね、思い出すと本当に喜びが湧いてきます。彼らの目的は私たちがイエスの弟子となれるためだった。でも、ジャックさんの人生の中でも多分同じような喜びがあった。こんな多くの高校生がまだイエスに仕え、イエスを慕っているっていうことを見て喜んでいるでしょう。パウロはへりくだった仕え方をピリピの教会、ピリピの弟子たちに言って送っています。19節でテモテの話が始まります。19節で私は早くテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスにあって望んでいます。あなた方のことを知って励ましを受けるためです。っていうふうに書いてるんですけど、パウロにとってテモテというのは本当に20節で見えるんですけど、ピリピの2章の20節でテモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は誰もいませんというふうに書いています。21節から22節で皆自分自身のことを求めていてイエス・キリストのことを求めてはいません。しかしテモテが適任であることはあなた方が知っています。子が父に仕えるようにテモテは私と共に福音のために奉仕してきました。ですから私のことがどのようになるのかは分かり次第すぐに彼を送りたいと望んでいます。また私自身も近いうちに行けると主にあって確信していますというふうに書いています。パウロ、テモテ、エパフロデイトというのは本当に神様に献身していて彼らの人生の中で生き方の中でへりくだった自分を捧げる、使い方が見えます。彼らは福音のために人生捧げた。テモテというのは新約聖書でいっぱい出てきます。またパウロが、第一テモテ第二テモテをテモテ宛に書きましたけど、パウロが例としてテモテを挙げ、キリスト中心に人生を生きていて、また人生を、時間を、命を捧げている人としてテモテを挙げています。でも今日の現実というのは21節のようなもので、みんな自分自身のことを求めていて、イエス・キリストのことを求めていませんと書いてあるのが残念な現実です。イエスの弟子というのは命がありますけど、神の祝福があります。もちろんいろんなものを神様は与えてくれます。でも同時にイエスは私たちに自分を否定して十字架を取り上げ、イエスに従いになさいというふうに、もし弟子となりたい人はこうしなさいというふうに言いました。命を見つけたいものはそれを失いなさいというふうに言いました。私たちが自己中心、自分を愛す、自分で自分を支配する生き方を本当の命と交換しないというふういけないというふうに教えています。これがテモテが経験して模範となった使える愛だというふうに思います。テモテも他の人中心、自分中心ではなく他の人中心に生きていきました。もちろんこれはイエスから学べたことで、パウロからも学んだことだと思います。パウロは手元に対してとっても肯定的なメッセージを伝えています。本当に努力して子供が父に仕えるように、慕ってくれた。またキリスト中心の人生を見せてくれたというふうに見えるのが2つ目で、3つ目がこのエパフロデイトという、人なんですけども、エパフロデイトというのはピリピの教会のリーダーで、パウロに対する手紙を 届けた人、また金銭的な贈り物を届けた人です。25節で、私は私の兄弟同労者戦友であり、あなた方の使者で私の必要に仕えてくれたエパフロデイトをあなた方のところに送り返す必要があると考えました。彼はあなた方を皆を慕っており、自分が病気になったことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。日本人は自分が調子悪い、病気だっていうことを他の人に、ね、迷惑にならないように知ってほしくない時がありますよ ね。 ね、私本当にこのエパフロデイトっていうのは日本人っぽいところがあると思います。でパウロが喜べるようにもう一度彼に会ってほしいと言っているのです。30節では、彼はキリストの働きのために死ぬばかりになりました。あなた方が私に仕えることができなかった分を果たすために命の危険を冒したこのエパフロデイトというのも、本当に犠牲的に自分の人生を福音のために、ピリピにいる、教会のために、パウロのために捧げた。本当に死にそうになってでも彼は行ってメッセージを伝えた、お金をあげた。私たちもこの人生の中の難しいところ、ね、テクノロジーの多さ、忙しさ、人生の忙しさ、金銭の難しさ、メディアのね、あちこちにあるところ、政治問題、いろんな問題が私たちを取り囲みます。でもこの3人の例を考えて、パウロ、テモテ、エパフロデイトという人を考えて、彼らはローマ帝国の支配下にあり、牢屋にも入れられることもあった、迫害を受けることももちろん死までも経験しないといけなかった。彼らはイエスの弟子としてそのようなことを直面した。彼らは人生を通してイエスの犠牲、イエスの使える姿勢、イエスのへりくだった姿勢から同じように学び、他の人たちに使えること、自分から目を離すことを、実践していきました。彼らが一世紀このような大変な状況下できたら、私たちにもできることだと思います。私たちにできることです。私たちがイエスのモノマネをするのではなく、神様が与えた内在される聖霊を通して、キリストの命を受けることを通して、復讐になりますけどできることです。私たちは新しく生まれたものです。私たちは新しい性質を持っていて、私たちはこの今日をこの世の中でイエスと生きることができます。最後に一言お祈りします。天の父なる神様、私たちはあなたが私たちの命となってくれることを祈ります。私たちがあなたのように変えられて、あなたの心、あなたの考え方、あなたの力与えてください。これを聞いてピリピを学んでいる私たちみんなが、キリストの命を信仰を持って生きれるように助けてください。私たちに見せてください、どのように人生で適応していくのか、私たちがどうやって毎日あなたに感謝賛美を捧げながらあなたに栄光を期することができるか見せてください。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。では次回、ピリピの3章から見ていきましょう。